カルチャーラジオ歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第4回。今回は秀吉死後における豊臣政権の分裂と題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
第4回は秀吉死後におきます豊臣政権の分裂、関ヶ原合戦の序章ということになります。これもおさらいではございますが、秀吉没後のですね、政治状況をざっと見てまいりたいと思います。慶長3年1598年8月18日に秀吉は伏見城に62年の生涯を残されました。豊臣秀頼は未だ6歳ということで、前途に不安を抱えての秀吉の死であったと思います。で、秀吉はその死期の近いことを悟りまして、御大老、これは徳川家康、前田利家、宇田秀家、上杉谷勝、森家と、そして御奉行、前田源氏、浅野長政、増田長盛、石田三成、中正家たちから正史を聴取、秀頼への忠誠と、そして私に党派を結ぶですね、権力闘争を禁止するということを誓約をされています。そして秀吉の遺言で、前田利家は大阪城にあって秀頼の貢献をし、家康は伏見にあって公儀の政務を総覧すべしという、こういうふうな遺言を出し、で、秀吉後の最大の問題は朝鮮半島からの兵士の撤兵という大事業でありました。撤兵は非常に難航を極めましたが、11月に至りましてようやく全員の帰還が完了した。そして慶長3年はそのようにして暮れ、翌4年の正月、秀吉の遺命を報じまして、御大老御奉行は秀頼を大阪城に移し、前田利家は後見として大阪城に移す。家康は伏見の屋敷にとどまって政治を監督し、御奉行らは伏見大阪の領府を往来して政務を執行する、そういうふうな体制にしたわけでございます。ところがその同じ正月の19日、家康の周辺、伏見の家康の周辺に紛議が起こり、伏見の町は騒然となる。何かというと、家康が内々のうちに私の婚姻をしていたということが発覚しですね、それを大阪の大老奉行衆たちが糾問、詰問をするという、こういう伝になったわけです。家康がその私に婚約をしているということは事実でありまして、伊達、福島、八塚っていうですね、有力な三大名との間で、その私の婚姻を締結をしていたということが発覚をしたわけです。で、この婚姻というのは、当時は今のこの同盟の締結ということを意味するわけですね。その政権のトップの許可を得ない内々の婚姻は、私の婚、私婚と称しましてですね、一種の謀反行為とこういうふうに見なされます。後の徳川幕府の武家諸圧におきましても、この始婚の禁というのは非常にこの厳格に行われているところです。そこでもって大阪からの糾問使が伏見に至りまして、家康に、その事実を究明をするということです。そして、弁明の叶うときは大老の列を除くという強硬な申し入れであります。そこからしましてですね、伏見屋敷は大騒動ということになります。で、家康は伏見屋敷の施設を防衛を増強いたしまして、この返事に備えたわけなんですが、その時に見られました検事の方ですね、豊臣系の武将たちがこの家康の伏見屋敷に参集をしてきたということで、家康はそれだけその豊臣系の武将たちの間でも非常にこの休憩がよろしいというでしょうか、豊臣系の武将たちも多く家康に心を寄せるものがあったということで、これ曹操家のメンバーでありますが、加藤清正、浅野義長、福島正則、これは女水道長政、八塚家政、横須賀忠興、池田照政、森忠政でうぬんという形でありましてですね、この主要なその豊臣系の武将たちは伏見屋敷に集結し、そしてもちろん徳川系の武将たちもおりますから、大変な軍勢が家康の伏見屋敷に集結をしたという。で、これがために、逆にですね、大阪の奉行大老たちはですね、この処置に困惑してしまい、結局この家康の政治力と軍事力の前に屈服をするということです。先ほどその家康を大老の列から除くというふうなことを言うたわけなんですが、これすなわちですね、秀吉の遺命に背くことではないかというふうにですね、家康が逆ねじを食らわされてしまいましてね、その現地を取られて、逆に三成の方が頭を剃って詫びを入れさせるっていうですね、まさにその家康の腕力の前に復興したという、そういう一件でございました。 それから今度はその家康をめぐるですね、暗殺事件というのがこの間起こりましたね。まあその前田利家、大阪の方はこう前田利家でありますしね、それと伏見の家康なんかを睨み合ってるという状態でありますが、細川忠興、まあ、あのガラシャ夫人の夫であります細川忠興でありますが、彼はこの問題に非常にこう心を痛めましてですね、なんとか両方の和解ができないかということでありまして、彼は前田利家を説得をいたしまして、伏見の家康のもとを訪れさせてですね、和睦の会談をさせるということです。この時あの前田利家はもうすでにあの病気に陥っておりまして、なかなかこの歩行ということも困難でありましたけど、前田利家もやはりですね、豊臣政権のこの行く末を考えるならば、やはりその地を低くして家康と和解せねばならないという思いから伏見屋敷を訪問します。で、家康もこれに対しまして東礼で、その3月11日に大阪に赴いて前田屋敷にいたり、まあ、すでに行商に伏せておりました利家を見舞いがてらですね、まあ、両者のさらに友好を深めたという。で、家康の来犯は範家康にとりまして、まあ、襲撃の当たってない良い機会でありましたので、家康を襲撃するという計画が練られたわけでありますが、まあ、家康の側もその危険は十分に承知をしているところで、結局、まあ、襲撃は未遂に終わったということになります。で、そして行商に陥っておりましたこの前田利家がその年のうるう3月3日に亡くなった。で、前田利家が亡くなりまして起こりました事件が、その豊臣の7人の武将がですね、石田三成を襲撃するというこの有名な事件でございます。前田利家はやはりですね、重鎮でありまして、まあ、彼が存命のうちは家康派であれ、あるいはまた反家康派であれ、迂闊な行動という軽々に行動は取れなかったわけです。その前田利家という重しが取れることによって、まあ、一気にですね、この政治のバランスが崩れ、不安定な状況に陥っています。で、友人の前田利家の死をきっかけに、武功派の武将たちが大阪で武力蜂起をしまして、石田三成を襲撃するという、こういう事件です。で、この7人の武将につきまして、人名で、いろんな本で少しくは名前が異なっているわけでありますが、この7名と申しますのは、加藤清正、浅野義長、八塚家政、福島正則、王道高虎、黒田長政、細川忠興、この7人でございます。で、そしたらそのことを強調いたしますのは、いくつかの本でですね、八塚家政が脱落をしていることをしばしばに、この八塚家政のあたりにですね、池田輝政が入ってみたり、加藤義明が入ってみたりということがしばしば見られるわけですが、誤りで、これは八塚家政になければならない。なぜ八塚家政になければならないかっていうんですとですね、実はこの事件の隠れた主役が八塚家政だからです。八塚家政っていう人はですね、本当にマイナーな人ですね、八塚家政って何でしょうねというふうに首をかしげ、有名なあの小六木正勝の子供である。しかしながら地味な人でありましてですね、一体歴史上どこにその名前が出てくるかというぐらいに一般には認知をされてない方でありますが、実は隠れた主役でありまして、非常に重要な意味合いです。ではこの事件がそもそも一体何が原因で起こったかということをお話をします。この豊臣七将のこの蜂起のクーデターの事件の原因は、かの朝鮮の駅、文禄慶長の駅にございます。で、まあ、朝鮮の陣におきまして、作戦外交交渉で武将たちと自領派との間に対立があった、あるいは現地武将と中央との間で様々な対立があったということはよく知られているわけですが、ことさら特に重要なのが、慶長の駅で7回ウルサン籠城戦というのが、これはあの慶長2年、1597年の12月から翌3年の正月にかけてですね、約十数日にわたって行われました籠城戦でございます。まあ、ウルサンにこの加藤清正の城が築かれたわけですが、ここを明朝鮮連合軍5万の大軍によって包囲をされるという、こういう事件です。で、ウルサン城はこれ竣工間もなく、兵糧の備蓄がないまんまに道場に入りましたというんですね。この城内の兵士たちは、この極寒の中での飢餓地獄に追い込まれたと。加藤清正もですね、もう餓死寸前まで追い込まれた、まあ、有名な事件です。この一件があって、加藤清正はですね、熊本城の中には芋の鶴であるとかですね、そういう食い物になるようなものをいろんな壁の中とかで畳の中へ織り込んだということが言われておりますけれども、それは実にこのウルサン籠城戦の時のこの飢餓地獄のこの体験から来ているわけです。で、清正も一時はですね、もはやもう死ということを覚悟したわけでありますが、まあ、かろうじて秀吉側の救援軍によってですね、救い出され、まあ、九死に一生を得た思いでですね、救出されたということです。で、この時包囲をしておりました民軍は総崩れの状態でですね、撤退をしていく。で、この敵が撤退してくるっていうのは、先ほどから申しております通り、その追撃というのにとりまして非常にあの良い機会です。 敵が逃げていくときにこの背後から追いかけてですね、撃ち取るっていうのは非常にこの戦果がある良いチャンスであります、ね、一般にはこのような追撃戦のチャンスは逃さんもんだ。ところが現地武将たちは、まあ、半日ほどはこのもちろん追討戦をやったわけですが、早々に引き上げてしまったということです。そして清正もそれ以上の攻撃を求まなかったということです。これは非常に印象深い行動でありまして、現地武将たちはこのウルサン籠城戦の後あたりからですね、非常にこの消極的と言いましょうか、慎重な構えに入り、戦線縮小とこういう方向へ進む。そこには和平撤兵ということが含まれているのではないかなというふうに。でこれまで加藤清正といえばこれ主戦論の代表格の人物であったわけでありますが、その主戦論の代表格でありました加藤清正もこの戦線縮小、まあ、和平撤兵論の方に加担をするというこういう動きになります。すなわちそのウルサン籠城戦の体験というものですね、清正をして大きく変化してしまう、つまり異国の地においてですね、侵略戦争を行うということの、まあ、無意味さと、そしてその困難さということを思い知った。その清正さんも含めて現地武将たちはもうこのような戦いをやめようと、和平撤兵というのが現地の武将たちの現実的な感覚だったのかなというふうに思います。そこでもって出先でありますウルサン城や順天城を放棄するという動きがあったわけでありますが、これは秀吉の意向に合わないわけです。秀吉の意向はむしろ拡大でありましてですね、進出戦線拡大を狙っているわけですが、現地武将たちは一方的にこれを議決をしてしまいます。でこれが秀吉に知られ、そして秀吉の怒りを買うということです。でこの現地武将たちのこの戦線縮小の動きは、三成派の目付でありました福原長隆から秀吉に通報されました。秀吉は激怒し、関係者たちの処分をする、弾圧をするという動きを、そしてこの一連の動きを主導したとみなされたものが八塚家政と黒田長政の両名。この両名は謹慎撤去され、そして、まあ、後からの資料で分かるわけなんですが、領地の部分没収というそういう処分も受けていました。でさらに加藤清正、藤堂高虎ら同調者全てこれが検閲処分じゃない処分が進められていました。ところが、まあ、この処分を進めている過程の中で秀吉が病に倒れ、結構この問題がそのままうやむやになってしまいましたと思います。今日あまりこの事件のことは知られてないんですが、実はこれの遺恨が非常に深かったということを私も理解しました、ね。まあ、この豊臣政権に深刻な亀裂をもたした、その直接的な原因がここにあったということがありようだと思います。故に、まあ、先ほど述べましたですね、7人 の, その武将の中で八塚家政を落とすことができないという、ね、そこにかかっているのを。でさて七将は相図りまして三成を討つべく大阪で決起をしたわけですが、三成は事前にこの計画を察知し、そして故意の日立の武将ですね、水戸の佐竹義信の助けを借りて大阪を逃れ出て伏見に。そして、まあ、皆さん方がよく知られているのは伏見なる家康の屋敷に逃げ込んだというこの件でありますが、これは誤りだ。以下その誤りであるという言をお話をしてまいります。三成が入りましたのは家康の屋敷ではございません。伏見城の中にあります自分の屋敷に立てこもったということです。三成を追って伏見にやってきた加藤ら武将たちの軍勢は伏見城内に逃げ込んだ三成と睨み合いの状態に入った。三成は伏見城内に入り、そして武将たちはですね、勝手に伏見城に入ることができませんので伏見城の周りを包囲するという形で追い詰めたわけでありますが、そこからその伏見城の中に入ることはですね、三成は三成でですね、安全な伏見城に逃げ込んだはよろしいんですが、そこから先今度は行くことはできないという状態になりましてですね、一種そのデッドロックの状態になります。そこでもって家康が仲裁に入って朝廷和談という七将には矛を収めて撤兵させ、三成は政界から引退して沢山に撤去させる、まあ、沢山の身柄は家康が責任を持って送り届ける、こういうのが真相でございます。で本事件をめぐりましては、この伏見に逃げ来たった三成が家康の屋敷に自ら身を投じて市中に活を求めるという行動に出たという形で、まあ、長く信じられてきたわけですが、これは誤りでございます。で当時の資料を見ますならば以下の通り、慶長見聞書という、まあ、関原合戦からそう遠くない時代に書かれた書物が公開。自武将を女の乗り物に乗せナイフへ、ナイフは特にいいやつですな、このことを申し入れ何とぞ無事に捕まつるべきよしにて伏見へ思う。秀家、これは浮田秀家なんですが、浮田秀家より家老を添え佐竹義信堂々あり、伏見にて自武将屋敷は五本丸の次一段高きところないと、こういうふうに三成が言ったところを書いています。 で七将は伏見まで追いかけてきたけれども、城へいるべきようなければ向かい島に控え、この義を家康へ申し出られたというふうに。で、宇治川の橋を渡りまして、ね、向かい島というのです。で、伏見城は現在あの明治天皇の桃山御陵がある位置が、あのこの伏見城、小畑山伏見城の位置になるわけですが、家康の屋敷はこの向かい島にございます。三成がですね、逃げてきたっていうのは、結論から申しますと、この伏見城の中にですね、治部少グルワというのがございます。伏見城というのは本丸がありまして、西の丸がありまして、その周りをですね、衛生的な小さな小グルワがこう取り囲むような構造になっています。この衛生的な小グルワが五奉行が一人一人担当するという、そういう役割です。そのうち、三成が担当するその小グルワのことを治部少グルワと申します。そこに三成の屋敷がある、そういうことだ、ね、だからその三成がですね、わざわざその大阪から伏見までやってきたというのはですね、政敵の家康のその虎の口に入るためにわざわざやってきたんじゃなくてですね、その絶対安全な隠れ家であります伏見城なる自分の屋敷、これがあるのゆえに伏見までやってきたということになります。そしてこれはあの五奉行でなければ伏見城内に入ることはできませんので、加藤たちはその周りを遠巻きにするしかなかったということになります。慶長年中牧祭記と称される資料をご紹介します。これはあの家康のお医者さんであります寺院の板坂牧祭という人がおりまして、この人が書いた記録、これはあの非常にあの良い記録でありましてですね、関原合戦前後におきます家康の動向をよく知ることができる大事な覚え書きみたいです。それに寺部省西の丸の向かいの黒羽の屋敷へ参着というふうに書いてありまして、まあ、いずれにしましてですね、家康の屋敷に入ったという記述はなく、むしろその三成の自分自身の屋敷になり、しかもその屋敷というのは伏見城の中にあるということなんです。でさらにこの時期の同時代の資料としましてですね、興福寺多門院英春の日記、多門院日記というのがございますが、これ言いますと伏見、治部省、右衛門の城、これは真下長森、徳善院、前田源一緒に取りこもるよし候、つまり三成は真下長森や前田源と一緒に立てこもったというふうに書いてます。じゃあその真下長森や前田源がどこにいるかというと、これは伏見城の中におるわけです。先ほど言いました通り、この五奉行というのは大阪と伏見との間をこう往復してやってるわけです。この時の伏見城の当番、ね、伏見城主営の当番が真下長森と前田源氏、それと三成が同じところにおるということは、すなわち三成がこの伏見城の中にいたということの大きな根拠ということになります。さりながら扱いというのは仲裁和解でありますが、これある義候というふうに書いてありますね。この仲裁和解がすなわち家康によってなされたという。で先ほどのもう一回繰り返しになりますけれども、伏見城にはこの治部少丸、治部少グルワと称するのがございます。ちなみにこの読み方でありますが、治部少優とは読みません。治部少というふうに読みます。秀吉の伏見城の黒羽の構成は、白絵図に見えるように本丸、西の丸を引用する形で複数の黒羽が配され、治部少丸、右衛門丸、大倉丸など豊臣奉行衆の名前が付けられています。石田治部少三成、増田右衛門の城長本、夏香大倉太夫正家が、そういう事務所であるとか、右衛門大倉、それが黒羽の名称として付けられております。各奉行はそれぞれその中に自己の屋敷を持つと同時に当該黒羽の管理の任を帯びていたということになる。で伏見城内の三成と城を包囲する七将たちとの睨み合いの状態に入り、結局それはデトロックになるんですね。三成は入ったはいいけど、今度どこへも行くことができないし、七将は追い詰めたはいいけど、それ以上手が出せないという、まあ、そういうそのデトロックになる。この時にあたりまして、家康はまあこの問題をどうするかと考えたわけでありますが、やはりその武力でもってですね、問題が解決されるようが、公儀を支配する家康の政治的威信、それ自身が傷つけられるわけでありますので、家康は大将からですね、この問題の和議仲裁に入り、三成の身柄を保護して、居城の沢山まで護送させる。同時に政界から引退させる。ね、七将には矛を収めて引き合いさせるという、この処置は、まあ、公儀を預かる立場の家康としては当然の処置であったのかというふうに思います。で最後の局面だけを見ますと、家康が三成の身柄を保護している。これは具体的には家康の次男であります結城秀康、松平秀康でありますが、彼が護衛隊長となりまして、この伏見城に行って、そしてこれを籠に乗せ、結城秀康が護衛隊長としまして、この三成を沢山まで送り届けたという。 ですから最後のところだけを見ると三成はですね、いかにもこの家康の懐に入った、本家に入ったというふうに見えますためにですね、最初から家康の屋敷へ逃げ込んでしまったっていうですね、そのような、まあ、錯覚が生じてしまいました。でじゃあこの錯覚は一体どっから生じたかっていうのが実は問題になるわけですが、有名な歴史家であります徳富蘇峰の近世日本国民史という本がその発端と言ってよろしくわかります。もう一つその前にあの陸軍参謀本部が編纂しました日本戦史という本がございましたね。これはちょっと漢文帳で書かれてますために少しくその誤解を生じかねない表現で、佐々木義信はその日本戦史の方も聞いてありますが、佐々木義信は三成を家康まで伴い来たり、家康にこれを投じたというふうに書いてますね。投じた、投じたというのは非常に曖昧な表現ですね。問題の解決を家康に委ねたとも取れるし、家康の屋敷に届けたというふうにも言われています。そして徳富蘇峰はですね、これを家康の屋敷に届けたというふうに取ってしまったんですね。おっしゃいまして、徳富蘇峰の近世日本国民史のこの徳川家康のこの箇所のところでは、家康三成をかくまうっていうですね、そういう書説のそのタイトルという形で乗っかってしまいました。そこでその宮長も懐にいらば領主もこれを殺さずという形でそれを説明します。そうしますと以下のですね、歴史はもうこの徳富蘇峰の話をずっとこの繰り返すということが起こります。歴史小説の方もですね、それから歴史 の研究者もそれを疑わずにそれを繰り返して議論されたのは、なぜ家康はかくまったのかですね、あるいはなぜ三成は家康の屋敷に逃げ込んだのかというですね、そういう、まあ、そこい思惑の話が延々と繰り返されてきたんだけど、そもそも家康の屋敷に入り込んだのかっていうこの問題は実は問われてなかったんですよね。ですから100年近くの間この話はずっとそのような形で信じられてきたわけですが、このように資料を見ればですね、もう明々白々に三成が家康の屋敷に行ったなんていうのは全くない、三成自体の伏見城の中のその事務所ぐらいですね、行ったというのは、これはあの歴史認識というものを考える上で実は大事な教訓になっているわけでありまして、資料に基づいてやはり歴史を見るという根本のところの原則を忘れてね、歴史の認識を誤すということの一つの証左です。ですから我々はその歴史はもう分かりきったもんだとかですね、考古学ぐらいしかですね新発見はないんだろうっていうのは大きな誤りでありまして、我々は歴史の事実だと思って思い込んでるやつのかなりの部分にですね、同じような要するに落とし穴が存在する可能性がある。でもどれがそれであるかっていうのは実は分かんないですね。足元で地雷が爆発して初めてですね、それがまあ誤りであったということに気がつくというのがまあ現状でありましてですね、無数にあります歴史を全部要するに第一資料でよって裏付けるということはほとんど不可能でありますからね、我々の歴史認識というのはそういう意味では常に検討されなければならないということのまあ一つの教訓ではないかなというふうに。さてこの事件でもう一つ最後に指摘をしなければならないのが以下のことであります。この事件が解決しましてからですね、10日後のうる3月19日付で次のような書状、まあこれは連書状と言いますとですね、一つの公式の書状でありますが、蜂須賀家政と黒田長政に対して発表されます。差し出しているのは家康以下の五大老である。五大老から蜂須賀と黒田に対して出された書状、朝鮮うる三表後ろ巻きの幸せ、後ろ巻きと称しますのはですね、うる三城で清正たちが同情している、それを民軍が5万で包囲している、ね、その包囲しているのをさらに後ろから攻撃をかけてその囲みを解く、この背後からさらにかける攻撃をこれを後ろ巻きとする、まあ、こういうの俗語ですよね、侍たちの社会においてね、その後ろ巻きがですね良くなかったというふうに秀吉存命の時に実はこれ判定されています。後ろ巻きの幸せ、それからの幸せということはもう今日ではハッピーという意味でありますが、前近代では幸せはハッピーもアンハッピーも両方とも含みます。ある状態のことが幸せで、今日はそのうちの幸いなる幸せのことを幸せと言っていますが、前近代では良いことも悪いこともある状態は全て幸せです。後ろ巻きの幸せ、この度様子聞き届け候のところ、お目付け衆権上の通り、愛届かざる義と存じ候間、真偽の五大干渉、前々のごとく返し付け候。ちょっとまあ文章難しい文章でありますが、要はこのうる三表の時に蜂須賀や黒田たちが背後から攻撃をするという作戦を立てたんだけど、それはそれとして成功したんだけどですね、その後の追撃戦が決勝してしまったということが秀吉の怒りを買ったんですね。後ろ巻きました。もっともっと追撃して追撃してですね、ウルサンからその先にあります京州、慶州までですね陥落させられる絶好のチャンスだったのに、八木家たちがですね消極作戦を取ったからできなかったという形で秀吉の怒りがという判定がなされたけど、それは間違ったという、だから名誉回復だった。そして真偽の五大干渉、真偽の五大干渉というのはですね、新しく作られた秀吉の直轄領という意味、 それを返還するということです。ということはつまりこの2人は領地を没収されているということですね。まあ、全部ではないでしょうが部分没収、どれくらいの没収なのかはまだ今後の研究に待たねばなりませんが、この資料は明らかにこの事件のペナルティとしてね、没収された軍をあなたたちにお返します、つまり前の判定は間違った、あなた方は決して臆病でもなければ落ち度のなかったということです。並びに文国大の城でも早川締めに返し付け候用に申し付けて、まあこれは早川締めっていうのも実は処罰する。叱る上は蚊の表においてその方を落ち度にあらざるのだ、肥前候用間その意を得られべく候用。この最後の文章はお分かりになってますが、名誉回復、秀吉存命の時にはですね、彼らの連中が臆病でもってですね、追撃戦をやめたり、あるいは戦線縮小をやったっていうことが秀吉の怒りを買って謹慎の上にさらにはその領地没収まで、でもそれらの判定は現地の目付衆たちがですね、間違った報告をしたことによって発生した誤った処置であったということを認め、あなたたちには落ち度はなかったという、そういう名誉回復の恩恵だということがこれで言った。そしてこの事件が今言いました七章放棄事件の10日後にこれがなされているということは、七章のクーデターが何を原因として起こっていたかということが本日から明らかになったということです。この問題の平和的解決を通して家康に対する背望は高まり、彼はこの向島の屋敷から京を移して伏見城、つまり小畑山の本城に入る。そしてこれを指して、世の人々は家康は天下殿になられたと言ったというふうに言います。三の加賀前田家の政党問題と報酬院、この年の慶長4年、同年と言いますが、これは慶長4年のことですが、1599年のことですが、大阪城における徴用の我のために家康は大阪に赴いた。ところがこの時ですね、五奉行の一人の真下長盛は夜中密かに家康の居所に来たり、ね、大阪城中に家康を暗殺する計画があるということを告げていました。で、加賀に帰国しております五大老の一人前田利長が死亡者となり、利長の隕石である浅野長政および土方勝久、大野春長、これらが語らってですね、家康の暗殺を語っているという、そういう通報でありました。で、家康暗殺の空軍はこれまでもたびたびでありましたが、今回のものは信憑性も高く、家康は非常にこう慎重に構えてこの日の、まあ、徴用の我儀を乗り切ったわけでありますが、こう増しておけずということで、彼は伏見から大阪城に入る、それまで北の真所がおりました西の丸を接収をいたしまして、西の丸に入る、そして大阪城の本丸に対して睨みを利かす、こういう威圧作戦を取る。そしてこの暗殺計画の首謀者たちを処分した後、その追及の手をこの加賀の前田利長に伸ばす。利長が修復の後城郭を修築し兵器を集積するのは挙兵反乱の意図を有するもの、というふうに感じですね。今年の10月3日西の丸に諸将を招集して北陸討伐を発令いたします。そして家康自ら出陣してこの討伐に当たるということを述べます。で、前田利長は家康の北陸討伐の動きを知って驚き、老臣の横山長友を大阪の家康の元に使わして弁明に、家康はこれを了承いたしますが、その証として利長の母であります報酬院お松を江戸に送ることを求めると、こういう報酬院ですね、まあ、前田利家の妻でありますお松でありますが、彼女は前田家のことを思いこの要求を飲んでですね、彼女は家康のもとなる江戸に行くということで、大名の妻子が江戸に居住するという、まあ、江戸時代 その参勤交代制度の根本 その始まりとして知られているものです。結局前田家はこのように、まあ、家康の力の前に屈服をした。家康に敵対する勢力はことごとく退けられ、政権は今や家康の独裁の様相を呈してきたと言って、よろしいのではないかと思います。
歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第4回、今回は秀吉死後における豊臣政権の分裂と題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきました。次回は直江城と家康の会津出征と題してお話しいただく予定です。カルチャーラジオを終わります。